さて前回の続きの動画になりますけれども、はい、明日というか今日というか、はい、十二校というですね、
うん、
長野県、また忘れちゃった、なんて言ったっけ、
ね、美濃地、下美濃地区だっけ、
下美濃地だっけ、うん、とかね、いう、
あの、境村です。境村を確認するのは諦めましたけども。
境村、はい、境村の秋山郷というところですね、うん、行われます十二校という、うん、山の祭りの方にですね、本日参加するということで。
そうですね、うん、お邪魔します。
はい、お招きいただいたのでありがたく参加させてもらうということで。なりました、はい。でですね、事前の勉強会を軽くやっとこうかなと思いまして。
そうですね。うん、
今回撮っております。で、今回の動画の構成としては、今、こうやって勉強会やっている、うん、話している、勉強会の話を、お見せした後、本日の昼間にですね、撮る12校の、動画、
うん、
大体こんなことが取り行われてますよっていうのをダイジェストでお届けして、で、それに参加した後、どうなってるか我々はと、
うんうんうん、
お胸は酒を飲まされているだろうという
、ね、12校の前とその時と後と。
はい。
セットで。
そういうことです。セットで見せられたらいいんじゃないかなというふうに考えております。
はい。
まあ、すでにですね、話には上がっているんですが、うん、決してアルハラされる場所ではありません。
アルハラはね、されないっていうふうにね、
佐川さんもおっしゃってましたよ。はい、逆にちょっとでも飲めるっていうと、
うん、そうか、
全然飲まされちゃう。
飲める姿勢を見せると、とすごいらしいです。
なんか、謙虚な姿勢を見せていかないといけない
そうですね。
僕はちょっと果敢に挑戦してみようかなと思ってるんですけども。でですね、明日はですね、11時頃にですね、この秋山郷の、
うん、
公民館というか、うん、郷土資料館みたいなところが集まりまして、うんうん、その隣にある十二神社、
うん、
そこにお参りをし、
十二神社ってことなんだね、
はい、儀礼を行った後に、会場を移動して、
うん、
で、毎年持ち回りで担当されているお家がある、
うん、
今飲食をも供食する場所ですね、うんうんうん、に行ってみんなで飲み食いをして終わる。
なるほど。
これを一日ぐっとずっと日付は軽頃までやるとというのが、
うん、
秋山の十二校ということになっております。
ですね。後半が長そうですね。
そうなんですよ。間違いない。聞きましたからね。
うん、
だいたい2時間ぐらいで儀式が終わって、う
ん、終わるんですよ。
そこから8時間ぐらいが本番だというふうに伺っております。
やばいぜ。
で、十二校ですね、うん、結構いろんな見たいって来る方、
うん、
写真撮りに来られる方とかが多いらしくって、うんうん、例年それなりに人がいらっしゃるらしいんですけど、今回はね、数絞ったみたいです。
あら、うん、すいません、
お邪魔します。外部の人間僕らだけらしい。
緊張してきますけど。
申し訳ないです、はい、本当にこんなペーペーがね。
うんうん、
なんで、まあちょっと、可愛がってもらいましょうということで ね、
はい。
で、今回はその、奉納のためのお酒を持ってきております。
あら、
うん、うちのアルバイトスタッフがね、ここは美味しいですよって言って紹介してくれてます、虎ノ門蒸留所というところのジン、うん、クラフトジンになります。
あら、いいですね。
そう、いいんですよ。これを持ってって、山の神様にお供えすると。
そうですね。
うん、山の神様、ジンは飲んだことなかろうというわけですね。
山の神様、女性
だそうですからね。まあ、ちょっとおしゃれな感じの、かわいい感じの。
レモンとゆずとで、
うん、
はい、いい
ん
じゃないかな。喜んでもらおうと。
はい、というわけになります。でですね、じゃあ12校の流れは大体そんな感じなんですけども、うん、じゃあ12って何だと。
そうそう、そもそもね、12神社だったり12校だったり
と、うん、一体何だっていう話なんですけども、
そうですね、
まあ、それについてちょっと事前に勉強していこうかなというふうに思います。
よろしくお願いします。
で、12神社ないし12様と呼ばれる、
うん、
12山の神と呼ばれる、山の神の一群はですね、うん、主に新潟を中心に広まっている神社というか山の神なんですよね。で、演技式とかに載っているようなタイプではなかったはずで、
うん、
要は、由緒がすっごい正しいとかっていうよりは、その土地で、こう、広く祀られてきた、
うんうん、
なんていうか、こう、でっかい信仰の中に巻き込まれてこなかった信仰体系、と言ったらいいのかなっていう感じとなっております。なんでこんなふわっとしたこと言ってるかというと、うん、実はほとんど分かってないんですよね。
分かってないことが多いと。
そうなんですよ。うん、新潟から長野にかけて、それから中日本、それから関東の方にも一部あるんですけど、十二神社っていうのは。限定的というか、
うん、
そやっぱり山深いところじゃなきゃ存在あんまりしない、
うんうんうん、
神様になってて、で、由来もよく伝わっていないし、
うん、
で、途中いろんなものが絡んできたりして、で、儀式もいろんな地域によってまちまちだし、みたいな。
ああ、そうなんだね。
ところがあるみたいで、こう、 いまいちまとまりが見えないと、うん、ただいくつかだけ特徴があるのでそれを抽出できるっていうことでちょっと調べてまいりました、
はい、
どれくらい古くからあったかっていうと、
うんうん
うん、まあ遡ると近世以前ぐらいですかね、1700年18世紀ぐらいですか、
なるほどなるほど、
にはもう確認できる12という名前のついた神社が確認できるらしくて、うんうんうん、秋山郷から80キロくらいあの北に行った山越っていうのが新潟にあるんですけど、うんうん、ここではあの1773年の記述があると、うん、十二神社って名前がついた場所があって、その時代からあるとされる、まあ、民間で知られ、信仰されている古い神だっていうことは言えるみたいですね、
うん、
先ほども言いましたけど東日本東北にまでかけて、うん、とりわけ多いと、で上信越では群を抜いて多く見られるそうで、
うん、
全国の十二社の名の付く神社のうち7割近くは新潟にあると。
ああじゃあ本当に新潟がメインなんだね。そうなんですよ。
で十二っていうだけあって、うん、祭日なんかお祭りする日ですね、
うん、
まあ、あの月の12日が多かったりするらしくて
ですね、ま、2月12日ですもんね。
そうなんですよ、今回も2月12日なんですけども、うん、やっぱそれに集中するようでして、
うんうん、
で、まあ、中日本では7日とか9日とするのが一般的だったりして。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、だから結構分かれたりする。
なるほどね、まあ、うん、それはなんかいろいろ分かってないだけあるな。
いや、そうなんですよね、まちまちって感じですよね、
うんうん、
だから、まあ、中心地が新潟だと考えると中日本までこう流れてくるとき、
うん、
長野を伝って、例えば山梨とかの方に行くとすると、うん、まあ、電波の流れって変わってきちゃって、
うんうんうん、
でもこう集権論で言ったら遠くにあればあるほど古い形なんじゃないかっていう気もしますけどもまあでもなんか変わっていったんでしょうね、
うんうん、
どういう由来かわからないですけども、ですごい12にこだわって、むしろ、
うん、
月まで含めて12月12日にやるんだってところもあるらしくて、そうかなりかなりね、
うん
うん、あの12にこだわっていると、
まあ、確かに
いうところは見えるというわけなんですね、
うんうん、
でその十二支と関係があるんじゃないかって言われたりもする。
おお、まあ確かに、うん、一番身近な十二といえば、まあ、12月ねカレンダーだったり十二支だったりね。
そうなんですよ、
あるよね。
で蛇信仰の研究ですごい有名な吉野先生って先生がいるんですけど、
うんうん、
何でも蛇と結びつけるのすっごいもうこれも蛇で説明できるんですか先生みたいな、それも蛇ですかみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、その吉野先生の研究論文の中でもその十二支との関わり、
うん、
それが御年ですよね、蛇との関わりがあって女性性があったりとか、
うん
う
ん、
ね、いうのとで関連が見えるんじゃないかっていうかって強めに断言してるんですけど、うん、本当なのかなみたいな、っていうの僕はかがなんとか肌感覚、うん、言い過ぎ分かんないなみたいな感じなんですけど、まあ、それが分かってない。で他にもですね、薬師如来が、
うん、
実はその眷属十二神将っていうのを従えている。
ああ、そうなんだ。
十二神将って聞いてパッとね思い浮かぶ人が最近は実は多いんじゃないかと思っていて、
なんで
なぜかっていうと、うん、呪術廻戦ってアニメありましたよね、漫画アニメありましたよね、うんうん、そこにねあの魔界神将マコラっていうのが出てくるんですよ。めちゃめちゃかっこいい実話なんですよ、ね、
うん、
まだあれに林に手かな、
うん、
まあこうはうつろ、
うん、
で羅刹の羅マコラっていうのが出てきて、うんうんうん、めちゃめちゃ強いんですけど、まあ、やられちゃうんですけど、
うん、
あのマコラっていうのが出てくるんですけど、これの元ネタが薬師如来を守っている五方の十二の神だって言われていて、これを十二神将って言うんですよ。
なるほど。
こっから来てるんじゃないかっていうような人もいたりとか、
うんうん
うん、熊野神社っていうのが和歌山にあるのご存知ですか？
熊野神社。なんか名前聞いたことあるんだけど。
そう、熊野神社ってね、和歌山県にある熊野三社をまとめて言う熊野権現っていうことなんですけど、あの熊野本宮大社、熊野早玉大社、
うん、
それから熊野那智大社って言われる3つからなる、
うん、
あの修行というかでっかい神道芸能信仰の大元みたいな感じなんですけど、ちょっと僕も説明が難しい。ちゃんと勉強してないんで、修験道の流れ組んでるんですよね。
うんうん、
で、ここで、あの、この3つの大社に、それぞれ三所権現、五所王子、四所明神って呼ばれるのが、それぞれいるんですよ。
3、5、4とあったね。
そうそう、権現が3つ、
うん、
王子と呼ばれるのが5つかな。
うん、
で、明神と呼ばれるのが4つあると、
うんうん、
いうのがあって、これを全部足すときれいに12になると。
なるほど。
うん、で、これをまとめて、熊野十二所権現ってすでに呼ばれている例があって、
うんうん、
十二神社とか、十二様って呼ばれるものの祭礼の中には、割と修験者が関わってくることが多い。
多いと。
もともとこの秋山郷っていうところに、その狩りの技術を教えた人が、あの、秋田の兄、って言われる地域の人なんですよ、
う
兄と言ったらもうマタギの集落なんですよね、兄マタギ、
はあはあはい、
って言われる人たちが、そのこれは明日僕らもあのお会いすることができる田口博美先生、越後宮本山土器の先生なんですけど、が解明したマタギがどうも旅をしてお金を稼いでたっていうルートがあると。
なるほど。
旅をして狩猟してお金を稼いでたマタギルートみたいなものがあって、そのうちの一部にここも入ってるんですよ。
うーん、じゃあ秋田由来の。
そうです。
うん、マタギ集落。
秋田のマタギの人がここにやってきて、ここに居ついて、狩猟の技術を伝承したっていうのが、実際話が残っているのが、この秋山港なんですよね。
うんうんうんうん、
だから、そんな風に山を渡り歩いてくる人たちがやってくる場所でもあるんですよね、秋山港って。うんうんうんうん、で、そんな流れだったら、修験の人が入ってきてもおかしくないし、うん、実際その里修験と呼ばれる人たちが、この地域ってポツポツといたらしいんですけど、うん、でそういう流れを組んでてもおかしくないよね、っていうのが十二章権現の、
うんうん、
論の規定にあるっていうふうに考えられているらしいですね。
なるほどね。うんうんうん、
こういうふうな考察の他にも、うん、十二と山の神にまつわる伝承って結構あって、
うん、
例えば岩手では山の神は1年に12の子供を産むっていう伝承があったらしくて、あとあの下北半島ですね、今度は下北なんで青森ですね、
うん、
の方のイタコの祭文、要はイタコが読み上げる文章の中に、うん、12人の御子に名前を付けたまえや山の神、
うんうん、
ねえ牛虎ウータスミウマヒツイサルトリイヌイと名付けたま
え、あエイトとの関連性
そうそうそうがあったりとかするわけなんですよ、うん、で山の神の女性性、産育、子供を産むとか、
うん、
育むっていうことの関係性とか、12の子供の存在とか、
うん、
あと山の神と一年というサイクルの関係とか、
うんうん、
実感十二支、昔日の絵馬の話をね、
うん、
僕はイルガクトハウスの予選の時に先行動画で出したんですけど、
うん、
そういうのとの関連性とかも伺えるっていうのが12っていう数字だったりするんですね。他にもその、ここの地域、秋山では、山の神様は12のそれぞれの属性を持っている神様の寄せ集めで一人の神様になってるとか、
12の属性、
そう風とか雷とかっていう風にここでは言われているそうですね。面白いですよね。
面白いね。
でその12っていう数字の縛りとかも結構あるらしくって、
うん、
要はその神聖な数字であるから、
うん、
その神様の数字だから、それに重ねるように12っていうものが存在していけないというので、うん、人が12人集まって山の中に入る、狩りをするっていうのをすごい意味、うん、
ああ、うん、なるほど。
12だか、今日12人か。
どうすんのそれ。
どうすんのってやるんだけど、うん、その場合は、場合によっては、木でもって人形を作って、それを祠に奉納してから行くんだって。
あ、それがありか。
そう、13人目みたいな。
お一人一回休みなのかと思ったんだ。
あ、わかんないですよ。もう悪いけど、みたいな、
ね。
あ、そうだね。昔はさ、うん、その、要は、熊一頭取ってさ、うん、半年分の稼ぎにしたとかっていう時代だから、一、
うんうん、
人抜けるって、抜けられてたら俺どうすんだよってなっちゃう、
そうだよね、
わけだから、うん、そこでその代理のものを作って、13人見せかけたっていうことはやったみたいですね、
うん、
やっぱ特別な数字なんだったなみたいな、
うんうんうん、
に思われているようです。十二様が祀られる場所って結構その特徴があるというか、
うん、
ある種の性格を有していて、その大体祠の脇にはね大木があるんですよ。
おお、じゃあ大きな木の近くに
祠
が立つと。
そうそうそう。でかつその大木は二股とか三股に分かれているのがお決まり。
そうなんだ。うん、
これもあのマタギっていう言葉の由来になってたとも言われていて、
あ、
そうそう。マタギに分かれている木には神様が宿っているから、あの神聖を宿しているくらい、まあ屈強な
怪物であることをマタギって呼んだり。マタギって何なのっていうのは確かにずっとあったかも、ね。
いやこれはねちょっといろいろ説があって、
あ、今のも一説だけ
一説なんですけど、そのそことの関連性は見出せるんじゃないかとずっと言われてはいるんですよね。うんうん、でその二股三股に分かれている木のそばに祠があって、それを十二様と呼ぶことが結構あるっていうのを裏付けるじゃないですけど、そこから派生したのか分かんないですけど、
うん、
この秋山郷でも別に祠は祀られてないんだけど、
うん、
神様の木って言われてる木がたくさんあるんですよ。栗の木だったりとか、
うんうん、
あのいろんな種類の木なんですけど、とりあえず二股か三股に大体分かれている、
うん、
っていう風に言われている木が、点在していて、二股三股に分かれている木が神聖されるっていう土壌があって、
うん、
そこに十二様をより使用させたみたいな、ような感じなんじゃないかなっていう風に、
そうね、まず木ありきのね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でさっき話題に出した山越っていうところの一部地域では十二甲が開かれる日、二股に分かれた股の部分から白い酒が出てきた毎年みたいな話が残ってるらしくって、それやっぱりなんか神聖されていたっていうのは、まあ、事実みたいですね、
うんうんうん、
で、これ秋山ではやってないんですけど、十二校の、祭礼の多くでは、弓を使った神事を行うそうなんです
よ。ああ、確かに神事では弓が使われるイメージはね、
イメージありますよね。
ありますけど。
宮中行事とかでもね、あずさ弓とか言って弓鳴らしてビンビンビンって言って魔除けにするっていうのはあるんですけど、それと限りなく近い。
うん、
で、その何度か名前に出している山越、まあ、今回引用している論文が山越の習俗、十二様の習俗を多く集めている論文だったんで結構出てくるんですけど、うんうんうん、では2月の十二校の前日に杉の枝を下ろしてきて弓矢を作ると、
うん
うん、で皮を剥いだ枝に七五三の印を入れて、
お
う、うん、なったこう手でなった弦を張ると、
うん
うん、で、これは藁の芯の部分を使った、縫い子って言われるものらしいんですけど、
うんうんうん、
を使った弦じゃなきゃいけなかったりとか。
うーん、
で、矢は足で作って、紙の葉っぱをつける。葉っぱじゃない、羽をつけると。
羽つける。
うん、そこから祭礼に持っていくってわけなんですけど、いろいろ、ね、唱え事をしてから弓を射るらしくて、
うん、
地域によってまちまちなんですが、例えば、お天道様の目に当たらぬように、カラスの目に当たるようにと唱えながらいるとか。
カラスの目。
ね、なんでカラスの目、
カラスかわいそうだけど。
ね、
うん。
で、他には南無十二山の神悪事災難免せたまえとか、
うんうんうんうん、
天に向かって悪魔軌道を切り払うとか唱え事して、うん、かなり呪術性というか割と強めの言葉を使いつつ、
そうだね、
軌道とか悪魔って言っているあたり、
うん、
かなり修験道っぽさがある、
うんうんうん、
っていうのがこの十二様の祭礼に見えるものなんですよ、うん、だから明日のそうですね十二校の際にも、
うん、
なんとなく今日話して今日聞いたとか今聞いたような内容を思い出しつつ、祭礼の様子を見てると、あ、これってああいうことなのかな、
確かに確かにな
んて想像をつけつつ見れるんじゃないかなっていうふうには思います。
なんとなく言ってることがわかるかもとか、
そうそうそうそう、でちょっと十二様自体については何もまだ分かっていない、
うん、
確たることは分かっていないっていうのが現実なんですけども、うん、その十二様という若干謎の山の神、
うん、
なのにやたら知れ渡られている神、
そうだね、
をまずその祭礼ですね、
うん、
を明日というかこれから見に行きますので、
はい、
はい、皆さん続きの VTR をご覧くださいということで、はい、
急ぎのお祓い あとは今日の宿の方にしっかり行ってもらいます。
一番酒飲む
人生だよ。
ちゃんと断っていただいた
ら無理やりますね。
今年も安全に山行けるように、
はい、
乾杯、
はい、乾杯。
それです。
山の神様はまずお酒取ってくんないと。
あなればさんとでくまったぞ。よいよいな。
よーいのなーよーいのなー
はい、はい、ということで12校行ってまいりましたけども、
お疲れ様でした。
現在午前2時ですね。
いや1時です。
あ、1時か、1時か、はい、それが分からなくなるくらいにはボロボロです。
だから12校の映像を挟む前から24時間経ったんです
ね。経ちました。経ちましたね。はい、本当に、本当にそうですね。24時間経ちましたね。
本当に24時間後です、さっきの。
午前11時ぐらいから始まった12校ですね。
うん、そうですね。
皆さん見ていただいて、チラッと見ていただいて分かるように。うん、ダイジェスト版ではありましたが、
うん、
12校自体のね、儀式の時間。
うん、
実に30分弱と。
いや、本当にあっさりしたもんでしたね。
そうなんですよ。八珍状と呼ばれるね、あれ、短冊みたいなのあったじゃないですか、
うん。そうだね。こう、枝分かれしたね。ちょっと、枝をこう持ってきて、
そう。
そこに紙がいっぱいあったやつね。
そう。あれは12枚とかだったっけな、
うん、
うん。とかって言われるものに、その、こうあってほしいです、今年は、うん。みたいなのがね、飾ってあって。
各動物がね、大量に捕獲できますようにとか。
はい、とかね。
うん。
うん。去年のも置いてあったんですよ。白黒の紙でね。うん、そこにはチェンソーの絵が描かれてたりとか、ね、
うん、
して。林業とか、まあ、とにかく山の、ことに従事していらっしゃる方の、
うん、
安全祈願とか対流祈願とか仕事がうまくいきますようにっていう祈願をすべて込めたもの、
そうですね、
八珍状というらしいね、
うん、
漢字でまあちょっと書くのはわからないってことなんですけども、うん、
八珍状と言ったらね、
うん、去年はイラスト屋が導入されて笑い物になったみたいなね、これはどうなんだみたいな話になって物議を醸したらしいんですけども、
う
ん、今年も、イラスト屋健在、
そうですね、
どこらかフリー素材のイラストがまた別に増えてましたね。
でさらに進化してましたよね。
ね、カラーになってましたね。
去年までモノクロだったそうなんですけど ね、
ああしてだんだん変わっていくんでしょうね、うん、
そのうちAR とかになってね、カラーとか拡張して動き出したりとかね、
そうなるんでしょうねってなんて話したんですけど、
うん、
で本殿の中にろうそく立てがあって、そこに12本のろうそくを立てて火を灯すと、う
ん、はい、
でまず最初にお
みきっていうのはね、お酒のことですよね。
そうです、お酒のことです。神前に備えたお酒をみんなで飲みましょうという連弾があります、うん、紙コップが配られて、
うん、
グッと飲む。この紙コップ回収したんですけどね、
あれ
間違って持って帰ってきちゃった
みんなが飲んだやつってこと
そう、このコロナだインフルだって言われてる時代にめちゃめちゃ汚いもの持って帰ってきちゃったんですけども、
いや、まあね、神聖な儀式だっていうことは
分
かっておきながら、ただその僕この紙コップが回されてきた時に、うん、やっぱり一定量の日本酒がこう自分の手元に回ってて、
ね、
ちょっと緊張感が、うん、走りましたけどね、
一日の初めからね、あ、日本史から始まるのか、今日の俺って、
ね。っていう、うん、ありましたけどね。
ね。まあ、その後、それどころじゃない感じだったんですけど。そうそう。で、日本史みんなでクッと飲んで、
うん。
で、これが手渡されます。
そうですね。これ、ね、ちぎりの払いっていう。
みそぎですね。
あ、みそぎか、間違えた。みそぎだった。
みそぎの払いとか書いてですね。はい、これ、あれ、いわゆる大払いの言葉と言われる祝詞になります。うんうん、高間ヶ原にカムズマリマスから始まる、
うん。
で、本当の長いやつはね、この後、スメラガムツカムロギ、カムロギのみことを持ちてって、続くんですけど、
うん、
ちょっと短縮版になっておりますね。みんなが聞いたことある、例のセリフ、貸し込み貸し込みも
それが最後にあるんですね。
払えたまえ、清めたまえのやつが、この大払いの言葉になります、うん。どの段階から取り入れられたんだろうな。よくわからないですけども、
うん、
その十二神神社って、四条新越から、こうぐーっと広まっている山の神信仰の、
うん、
うちの一つらしいということだったわけなんですけど、まあ修験とも関係があるんじゃないかと言われるような文言があった、
うんうん、
と言われておりますんで、まあ修験もですね、密教っていう真言宗の仏教の流れも組みつつ、山岳宗教っていう要素を取り入れつつ、山岳を信仰するにあたってはもともとあった日本の古代神道とも結びついて、
うん、
なんて言って あるんで、多分どっかで段階的にこういうお祓いの言葉を吸収していくような時点があったんじゃないかなっていう風な話でありますと。
うんうん
うん、今日、田口博美先生もいらっしゃっておりまして、H5 宮本山崎の先生です。
はい。
うん。先生曰く、その、十二神社っていうのはたくさんあるんですけど、
うん、
額として十二神って書かれているケース、
うん。
これは実は珍しいんだよっていうのね。
おっしゃってましたね。
そう、先生が結構力説してらして。う
ん、十二山の神って、みたいな風に書かれたりするんだっけ？
とか、あとね、名称として十二山の神って基本言われたりする。
うんうんうんうん、
何々山の神っていうのがなんか割と普通なイメージなんですよ、僕も。
うん、
言われてみればそうだなと思って、あ、なるほど、そういえばそうですね、みたいなことを場の場でも返した記憶があるんですけど、うん、あそこは十二神って書かれた額が飾ってあるっていうのが印象的なところでしたね。うん、あ、そういえば触れてなかったけど、しとぎって言われるお餅。 あれも12個置いてありましたね。
ああ、そうね、前に。
そう、
ま、重
箱みたい
な。
そう、丸餅がポンポンポンポンポンポンと置いてあったやつ。あれもありましたね。うん。大体、ああいう神社の境内って、ご神体があるね、祠みたいなのが中に収められたりするんですけど、あそこは3つあって。
そうだね、
うん。うん。なんでこれ3つあるのかって、長老が先生に聞くっていう。
あんた知らないのかいみたいな。面白かったな。
面白かったね。うん。で、ことになってたんですけど、先生曰く、ここら辺のね、潰れた集落の神様を引き取って、ここに一緒に集めている、う
ん。ね、それぞれいらっしゃるんだよ、みたいな感じだったね。
ね、いうような話を説明されてて、うん、あ、そういう風にちゃんと回収もされてくるんだな、っていうのも。うんうんうん、まあ、しみじみと感じたし、やっぱり集落がなくなっていくっていうね、
うん、
ちょっと寂しい気持ちもあったりしましたね。確かにね。で、そんな風にこう、お祓いの言葉を読み上げて、
うん、まあ、間もなく。汚れてるんだよ、
そう、これね、お酒こぼしちゃったんですよ、この後ね。しょうがないんだよね。うん、
綺麗なのがこちらありますから。
ありますから。はい。この後、近くの、公営館じゃ、公営層
なんて名前だった
か。なんかね、光栄みたいな名前だったはずなんですけど。うん、
ね、まあ、お宿って言っていいんです
か。そう、お宿に、うん、場所を借りして、うん、宴会をするという流れになって。
はい、何時スタートでした？
スタートはですね、12時です。
うん、何時に終わりましたっけ？
終わったのはですね、何時だっけ？ 11 時半か11時ぐらい。
そうですね、
うん。で、
10時間、11時間。
この間、ほぼノンストップで酒を飲むっていう。いや、
いや
なんかね、酔いはもうないんですけど、
そうなんですよ。
単純に疲れた。
うん、僕もね、うん、まあ、お酒弱いんですけど、
そうだよね、浦島君ね。
結構飲んだはずなんですよ。
そう、事前にね、アルハラされないから、うん、あんまり飲めないって言っとけば大丈夫って聞いたんですけどね。
違うんですよ。
そんなことなかった、
ね。もう隣のおじ様から、もう目一杯いただきまして。
いや、すごい陽気なおじ様なんですよね。ちょうど浦島君の隣に座られた方は、うん、僕がマタギサミットでお世話になった時というか、うん、マタギサミットに行った時に、それこそ隣に座ってらっしゃった方なんですよね。
うんうんうん、めっちゃ面白い方なんだよね。
そう、佐川さんのもう師匠、
うん、
佐川さんが師匠と呼んでいるような方なんですけども、陽気なんだけど、芯があって、まあ、優しくも厳しいおじ様、みたいな感じなんですけど、うんうんうん、もうその方がですね、浦島君が、反応よく話聞いてくれるもんだから、もう、いっぱいついてくださってね。
うん。
初めてじゃない？あんなに飲んだの。
いや、もう人生で初めてだと思う。
ねえ。
しかも、今日飲んだお酒、ずっと日本酒だったね。
そうだよね。
うん、
そう、
そんな日ないよ、俺の人生。
うん、だよね、うん。しかも12時間飲みっぱなしみたいな感じだからね。日本酒もすごい種類あったんですよ、うん。いろんな人がいろんなところから持ってきてくださった日本酒があって。
苗場さんとかね。
あ、そうそう。あ、そうそう。
朝日山
の。その前に、一応名誉のために言っときますと、はいはいはい、飲み会の前にですね、ちゃんと、宿の山の神様にも、このお祓いの言葉、
うん、
はい、読み上げて。
あ、もちろんですよ。
一応儀式もちゃんとやりましたね。
もちろんです。
で、いろんなお酒飲めて、うん、みたいな感じでね。まあ、そういい経験にはなったっちゃなったんですけど。
うんうん、
で、まあ、お酒が入ってくるとみんな口が回る。狩りの話とかいろいろ聞けましたね、本当に。
結構聞けたよね。
うんうん。
うん、
その10時間にわたる、の宴会の良さですね、
うん。
ほぼほぼすべて動画に残したので
。すごいよ、それも。
256GB の、うん、すごいですね、SD カードってね。
うん、
10時間撮れるんだっていう。
撮れるんだね。
ね。
撮ってなお今これが撮れてますからね。
そうなんですよ。
すごいんですよ。
マイクロ SD に保存したんで、下手すると帰った時にはぶっ壊れてる可能性があるんですけど。
ショックだな。
なんか印象的なあれとかあります？シーンとか。
印象的なシーン、うん、そうですね。やっぱりマタギの方がなんかこう集まって、うん、こう一年に一回のね、巡行ってことで、はいはい、やっぱりこの、あっこで失敗があって、あれが取れなかったんだ、みたいな話を、うんうん、みんなで共有して、うん、やっぱそれはあれが悪かったんだな、とか、それぞれ言い合ったりとか、うん、ちょっと笑ったりとか。
してたね、
うん、
してたね。
そういう場面もね、あってね。なんか、似たようなものを感じたのが、例えばさ、オーケストラとかでさ、あの人あそこ音外したんだよ、とかさ、っていうのを、まあ、一人で抱え込んでると、それはそれでなんかトラウマみたいになっちゃいそうだけど、それをみんなでなんか打ち上げの場でさ、
言ってたね、言ってた。
笑って、ってあげるって言っちゃうとちょっと偉そうかもしれないけど、はいはいはい、でもみんなでね、笑いって、うんうん、ネタにして消化するみたいな、うんうん、そういう雰囲気も感じられて、でも、その上で、じゃあ次からやんないように気をつけていこうね、みたいな前向きな話もあったりとかして、
うんうん、あったね。
あったかい場だなっていうのを結構感じたから。
そうね、
うん。
あったかい一方で、何年前に失敗してようが、誰も忘れてくれないっていう。
最後の方、なんか30年ぐらい前の話。
そうそうそうそう。それこそ、今回お宿を提供してくれたというか、うん、宴会場の設 ッティングをしてくださったご主人の方がいらっしゃるんですけど、うん、その方が、あの、熊を取った日に飲みすぎて、
うん、
あの、
運べなくなっちゃったみたいな、
ね。そう、あのね、これ多分説明が必要なんだけど、うん、この秋山郷っていう集落では、その熊をね、専業で取る、
うん、
マタギたちがいたわけなんですけど、うんうんうん、その熊を取ってくるのはいいんだけども、熊の一番売れる部分って、まあ昔は熊の胃と言われる胆嚢の部分だったわけなんです。うんうんうん、で、胆嚢が、じゃあ果たして熊の胃であるかどうか、
うん、
熊の本物であるかどうか、っていうのを証明するために、どんなに奥山で取った熊でも、一回村まで引いてきて、そこで解体しないといけないという、その過程でですね、まああの、奥山に行くもんで、一応ベースキャンプみたいなの作って、中継してみたいなの作って、あの、20日間とか30日間とか、
うん、
あの、山の中いるわけです、
うん。
で、そこに熊一旦引いてきて、とりあえず、持つとかはね、なんとかしなきゃいけないから。うん、だから、持つの部分だけを自分たちで食べるっていうシーンがあるわけなんですけども、うんうんうん、そこでお酒も振る舞われるし、もつ鍋も食べるもんだから、もう楽しくて楽しくてしょうがない
と。
も
うその熊を取ったぞっていうね、
そう気持ちが、ね、
みんなの盛り上がりもあるから。
あるから。
うん、
で、もう、あの、山の中、掘ったて小屋。いろり囲んで、
うん、
もうぶち上がったテンションで、
うん、
お酒ともつ鍋をいただく、精、うん、もつく、
うん、
もう楽しくてしょうがないって言うと、飲みすぎる人がいるみたいなんですね。
う
ん、
まあ、それそうなるよね。う
ん、で、最終的に、その、熊を、奥山から持ってくることを熊引きって言って、
うん、
熊引き歌なんてね、歌、聞かせてもらいましたね。
それもそれ本当に貴重な経験だったわ、
ね。貴重な経験しましたね。
うん、
その熊引き歌を歌いながら弾いてくるわけなんですけど、その熊引きに参加してない人がいて、
うん、
で、後から聞いてみると、うん、もう酔っ払って使い物にならなくなっていたと。
一番その運ぶのが難しいところを終えてから残って
きた。残ってしかも熊引き歌歌いながら近づいてきたって言ってて。
その30年間その多分言われ続けてるだろうけど、今僕らは YouTube に載せて、
うん、そうだもんで、その人を弾いてくるか熊を弾いてくるかみたいな、
そうそうそう
そ
う、
そんな伝説が生まれたみたいな話。
うん、
そ
んな話あったな。
うん、しかも1回じゃなかったみたいですね。
うん
正直限りね、
うん。
2回目はな、あの、ご本人の名誉もかにかけて、
うん、
話されるのを阻止されてましたけど。
うん、まあ、まあ、2回あるってことは3回もあるだろうな、みたいなことを他の方がね、
そうそうそう。山の中だと羽目を外してしまう人もいるという。うん、特にここのマタギか。
はいはいはい。
ハックイっていうものを使うらしくって、
うん、
要は言ったら、形としてはオールに似てるんですよ。
そうですね。
手こぎボートのオールに、
うんうんうん、
よく似てる、こう、太い柄の部分があって、
うん、
その先に平べったくなってる部分が、で、ちょっと厚みが増してる部分がある。
うん、これはハックイと。
ハックイと呼ぶらしい。
うん、
で、これを使って、その杖代わりにしたりとか、する、
うん、
して、このなんかこう、雪の中をね、歩いていくそうなんですけど、
うん、
まあ、いろんな使い方があるって話されてて、
うん、そうだね。
で、その、ほぼ垂直の崖というか、を、
うん、
雪のついた崖を歩いていかなきゃいけない。
そうそうそう。横にね。
横に。トラバースって言うんですけど、この斜面を変わって縦断していく。
うん、
じゃあ横断化していく行為をトラバースって言うんですけど、これをしなきゃいけない瞬間とかに、
うん、
ハックイをこう、垂直っていうかこう、ちょっと斜めに入れるのかな。
うん、
ガッと出して。で、それに、少し体重を預けつつ、
うん、
足運びで進んでいって、また刺してを繰り返しながら、進んでいくっていう、そこまでしたのかと。
ね
え。ねえ、恐ろしい話を聞きましたけど、
うん、
その白衣を使いながら、その、何も履いて、スキー履いてないのに、長靴でスキーのごとく滑り降りてくる、あの、猛者の話とか聞きましたね。
すごいよね。
いや、練習したんだけど、うん、曲がることはできなかったな、とかって。
それで、自ら雪崩を起こしながら獲物を置いてたんだけど。
そう、あれね、カモシカ音量の話に昔のね。
そうか、言っていいんだけ
ど。そう、昔の話だから。
昔
の話。そうそう、まだ規制される前の話だから。
っていうことも言っちゃいけない、みたいな顔してる。っていうことも言っちゃいけないな、あんまりな。
なんで、いや、今はやられてないから。
ああ、そうか、
そうそう。今は別にやられてないんだ。やられてないよ。本当にやられてない。
そうだね。
そう。で、昔のカモシカ漁では、うん、そう今言ってくれましたけど、
うん、
ハックイを使って斜面を滑り降りながら、
うん、
表層雪崩っていうその、こういう雪深いところだとさ、硬い雪の層ができて、
うん、
その上に粉雪が乗ってっていうのを繰り返すと、
うん、
下の部分硬くて上の部分柔らかい雪が残ったりするんですよ。
なんか層がね、できるんだ
よね。そう、できる。強い振動を与えると、
うん、
表層の部分の、雪だけザーッと落ちていく。
そうそうそうそう、
表層雪崩っていう現象が起きるんですけど、これを人為的に起こして、下に駆け降りていくカモシカを表層雪崩で襲いつつ、 ヒヒーって降りてくる。
説明を聞いてるから、人間のなせる技ではなかったよ、ね、
技じゃない。技じゃないんだけど、それをやってたらしい。
自然を身につきすぎててもね。
うん、で、追い立てて撲殺するっていう。で、狩りをしてたみたいな。
うん、すごい
話がね、聞きましたよね。
うん、
あ、そう、横で見てたら怖いよね、普通にね。
と思うわ。
うん。だから多分自衛隊のスキー部隊とかそういう感じなんだろうな。
うんうん、
スキーでシャーって滑空しながら銃声なんか背負ってくる人とか。
あ、なるほどね。
いるみたいなんだけど、うん、山岳の、に配置されるような自衛隊の人って。なんかそれを思わせるような組織行動、
うんうん
うん、かつ地形を利用した、こう、なんかこう、狩りっていうのがね、かっこいいなと思いましたよね。うんうん、
あの、10時間、12時間ぐらい、
うんうん、
ずーっとさ、まあ、飲んで食ってしてたわけだけどさ、うん、
はいはい、
その食って、飯の部分さ、
うん、
めっちゃ美味しくなかった。
美味しかった。
ね。
マタギこんないいもん食ってんのかと思ったね。本当に。
美味しかった。
そうなんですよ。
何ちょっとなんか好きだったやつある？
私、あの、キノコ好きなんで、
うんうんうん、
あの、おろしナメコがうまかったっすね。
あったね。
なんでこんなでっかいナメコなの？
そう、一個がでかいのよ。
こんなでっかいナメコが、うん、あの、
茎
の部分ペッペッペッペッペッと切って、
うん、
あの、傘の部分パパパパって入って、
大根
おろしをね、
うん、
パーっていって、これで混ぜて、あえてあるんですけど、
うん、
これにね、醤油ちゃちゃと垂らして食べる、
うん。
あれ美味しかったですね。
あれね。うんうん、うん。
なんか雪の中に埋もれてるキノコみたいな感じでよかったですね。
確かに見た目的にもね。
そうそうそう。この季節に食べるにはいいなっていう感じがすごいしたね。
そうそうそう。
うん、
でキノコで言うとさ、
はいはい、
その私の個人的、その天ぷら第1位に好きな天ぷら。
天ぷらランキング。
天ぷらランキング。あの、シソとマイタケっていうのがあってさ、マイタケめっちゃ嬉しかったんだけどさ、
美味しかったね。
その天ぷらの横にさ、
うん、
あの、野沢菜の天ぷらっていうのがあって。
これね、佐川さんの弟さん、うん、もうおじさんと呼んでるんですけど、う
ん、おじさんね、
この地域では弟のことをおじって呼んでる
らしいんですよ。
そう、だから佐川のおじって言われてる、う
ん。兄とおじなん
ですね。そうそう。ですけど、おじさんがね、ずっと、いや、ここに来て、食べて一番感動したのは、うん、あの、野沢菜の天ぷらですよと。
そう。あれ美味しかったね。
そう、あれね、また立ち位置が良くてさ、
うん、
要はごちそうってわけじゃないんだけど、
うん、
秋口だよね。秋口につけた野沢菜が、ちょっと、
うん、
あの、時間が経って酸っぱくなってきたやつを、うん、あの、そば粉とね。
そう、あの、そば粉でね。
そう、固めて、
ね。固めてるんですよね。
で、それを持って揚げる。
うん。
そんな天ぷらを出してくださるんですけど、
あれ美味しかったね。
あれがね、美味しいっておじさんが言ってたのを食べたらもう実際美味しかったね。うん、あれよかったな。
びっくりしたわ。
あんな感じになるんだね。
うん。
うん。だから、紅生姜店に割と近さを感じた。
ああ、そうか、うん。確かに。ね、ちょっと酸っぱさがあって。
酸っぱさがあって、歯応えがあって、っていう感じが、紅生姜店っぽさを感じてよかったね。
あれ
美味しかった。
うん。
あと、普通鍋美味しかったね。
うわ、そうだね。
そう。
あの、だからさ、昨日、その、ご飯で、初めて僕はジビエ、
うん、
まず熊肉っていうのを食べたわけだけど、はいはいはい、まあ今日も、もう熊肉も出るわ、うん。あとは、鹿肉もあって。
だって。
で、
イノシシ
も。イノシシも。
そう。
びっくりしちゃった。
やっぱりクマ、ああいう形、要は汁物としてさ、火に通すと血の感じするよね。
うん、そうなんだよね。
うわ、血だって感じするんだけど、うん、その嫌味な血じゃなくて、
うん、
赤身を食べているっていう、
その
感動がある。
今日結構ね、ジビエを感じたな。
ね、
ジビエらしさを感じた。
感じたね、感じたね。
うん。うん、美味しかったな
ぁ。そう、美味しかった。で、すごく、浦下くんを可愛がってくれてたおじさん。
うん。う
ん、あの方が、その、ご料理用意してくださって。
うん。
燻製のカモと、
うん、
それからイノシシでしたっけあれは。
ね、そうだね、イノシシだね。
カモとイノシシの燻製、パストラミ。
そう、周りにね、胡椒がね、うん、うわーってね、
そう、パストラミイノシシとパストラミカモ、ね、ご用意くださって、あれ、油がさ、
うん、
口の中で溶けんのよね。
めっちゃ美味しいんだよ。
あ
の、
ね、
パッと見ね、油が多く見えるの。見えるんだけどね。うん、食べたらそんなことない。
そんなことない。そう、美味しい。やっぱ胡椒がさ、さっぱりさせてくれる、
うん。そうだね。
ほら、あったよね。
それがね、結構大きかったかも。
そうそうそう。でも最終的に俺たちの机の、というか、
うん、
間に、それが集まってきてて、
うんうん。そうだね。
結局我々が平らげたみたいなところがあったね、あれね。
ちょっとなんか、若いもん食え的に。
食え譲ってくれた
感じになった。
あったかな、
あったあった。
あとやっぱり圧巻だったのはさ、鹿。
うん。うん、
茹でた鹿。
鹿。そう。茹でた鹿ね。
うん。肋骨ごとゴロゴロゴロっと。
そう、だからよくね、豚肉だとスペアリーブがさ、
うん、
同じ形で食べるんだけども、大きさの、
ね。
日じゃないからね。
日でも全然。
我々の尺骨と同じぐらいの長さだから。
そうそうそうそうそうそう。ね、
頭骨、尺骨と同じぐらいの長さがある鹿のあばら骨、
うん、
それについてる肉、茹でたままボドーンと出てきて、
かぶりつきですよ。
モンゴル思い出した。
あ、ほんと、う
ん、あれでナイフ渡されてさ、羊の肉、骨からこそぎ取って食べるチャンスマハーって料理があるんだけど、塩茹での肉って意味なんだけど、
あ、
それとね、全く一緒。うん。時間経つとね、結構硬くなってくるんだけど、やっぱり茹で上がりはすっごいプルプルで美味しかったね。
う
ん、
そうだね。
うん、肉離れも良かったし、
うんうん、ずーっと骨しゃぶってたわ、俺。
ね、
細かい肉なんか。やっぱなんかちょっとさ、まあもちろん今までにいろんなお肉食べてきて、うん、まあ残さないようにね、ご飯残さないようにしてきたっていうのはあるけど、なんかそれ以上にさ、やっぱりその漁師さんのこの世界をちょっとだけ覗かしてもらって、
うんうんうん、
食事を大事にしようっていう気持ちっていうのは、なんかちょっと強まった気がしていて。
あ、本当、
うん、なんか、やっぱちょっとね、骨に肉が残ってたりする。やっぱこれも、ちゃんと全部食べきろうみたいな思いになってさ、うんうん、ずっと喋ってたね、骨は。
本当に。うん、ああ、そっか。そういう理由だったんだな。
そう。
俺、折った骨の髄をさ、
喋ってた、ね。
喋ろうとしたんだけど、ちょっとあまりにも火がちゃんと入ってたもんでね。
そうそうそう。
全然ない
です。あ、そうだ
よ。ってなっちゃった。そうそう。その料理の話ばっかりしてるんですけど、
うん、そうだ、
うん、一応ね、十二工ってじゃあ何なのかって言いますと、うん、まあ、さっきも話した通り山仕事をする諸々の人々が集まって、
うん、
普段の、山の神からいただいている恵みとか、
うん、
安全とかですね、
うん、
山仕事中の安全とかに対して、まあ、ありがとうございますと、
うん、
それから今年も事故なく山仕事ができますようにお祈りをするような場なので、
うん、
本来は林業関係者とか、
うんうん、
ではマタギだけじゃなくて林業関係者とか、まあそのあたりのその山に関わる方々、
うん、
みんながいらっしゃればだったそうなんですけど、うんうんうん、もう今人口も減っていたし、あと今年からなんか縮小開催されるような形になったそうなので、うんうんうん、今回は少ない目の人数でやられたって感じになりました。ほとんどの、出席者が猟友会のメンバーの方々
ということでしたね。うん、
だったので、うん、最終的に猟の話にね、落ち着いていくと。
うんうん、
で、猟を通して、その今後の秋山号のあり方、
うんうん、
どうやってやっていけば秋山号もっと良くなるのかな。例えばそれは肉の販売ルートの話だったりとか、
ね、
川の再利用の話ですね。うんうん、毛皮はどう利用していったら、その命に無駄なくね、使えるのかとか、
うんうん、
どういうルートを使えばいいのか。
こういうお酒作ってみたらどうかみたいなね。うん、
みたいな話がありましたね。そうそうそうそう。黒文字と呼ばれる広葉樹の、うんうん、から精製したオイルというか、
うん、
まあ、エッセンスをですね、そのお酒に入れて売ってみたいっていうような。もともとなんかどっか、新潟の蒸留所かなんかで、クラフトジンとして出ているようなんですけど、
うん、
その、クラフトジンとして出すんでは、これまですでに存在しているものと、
うん、
被っちゃうので、そこに、その、秋山号で作っている古代米、
うん、
赤いね、お米があるんですけど、
うんうんうん、
それを研ぐと、こう、薄いピンク色に色づくんだそうです。
らしいね。
そう、桜色じゃないけども。うん、それを合わせて、黒文字の香りのする薄ピンク色に綺麗な色をしたジンを出せたらいいんじゃないかと考えている。そういうお酒を出したい。焼酎、まあ、できれば焼酎で出したいみたいなね、
うんうんうん、
要望があったんですけど、今回その、うちのアルバイトスタッフの、ビルガクトカフェのアルバイトスタッフさんの、つてで、買ってきた、虎ノ門蒸留所というところのね、ジンを、おみきとして、僕は贈呈したというか、
そうですね、
出してきたんですけども、それ見てこういうことできないでしょうかっていう話をしてくださって、
うん
うんうん、あ、じゃあアルバイトスタッフずってで、
うん、
話持っていけるかわかりませんけどやってみますね、うんうんうん、みたいなやり取りがあったりとかして、あ、なんかこういうルートで秋山号にお世話になったんで貢献できたらいいなと思いながら、
そうそうそうそう、それはね、思いながらなんか聞いてた話を、
そうそう、うん、思ったりもしましたね。
うん、
であとまあ僕らは若い労働力としては、
うん、
うん、それなりに何か手伝えることもあるかもしれないので、
うん、
そう今後もね関わっていけたらいいな。
そうですね。
そう思えたのも結局その十二校の中で大人たちがこう寄って集まって真剣に未来のことを語るんですよね。
うん、
70代後半の長老と呼ばれるような人も、うん、一生懸命周りに自分の言葉でこうあって、
うん、
こうあるべきなのだって伝えようとするし、うんうんうん、そのずっとフィールドとしてこの里に入られてた田口ひろみ先生も全国を見回してみて、実際こういう現状だからここもそれに照らし合わせてデータを集めてこう主張していけばきっと良くなるに違いないっていうふうに提案していたりとか、それからその若手世代の人たちもその例えば今回12校のあり方もね見直そうっていう考え方をしたりとか、そんな風にですね、なんかこう前向きな議論が常に
そう
されていくっていうのがすごく印象が良くてすごいなと。
なんか、ごめん、すごくさ、うん、なんか言っちゃ悪いけどさ、なんか、こういう、なんか地域の集まりってさ、うん、すごく個人的な体験としてつまんない覚えがさ、
うちわでね。
まあもちろんそれは子供だったからっていうのもあるかもしれないけど、う
ん
う
ん。まだわかんない。
そう、わかんないからっていうのもあるかもしれないけど、全然そんなことなくて、うんね、そう、本当になんか、皆さんのこう、前向きなパワーをずっと感じる場で、
う
ん、
そうそうそうそう。
すごい、あの、平たいけど楽しかったというか、興味深かったというか、うん、いい感じだったな。
その、よくさ、これは映画について言われる、ホラー映画とかに言われることなんだけど、うん、足を引っ張るキャラクターがいると、うん、そのホラー映画見る気なくすみたいな。なんでお前、もう、こういう存在がいるホラー映画はもういいよみたいな。テンプレートなのはわかるけど、もういいよってなる。うん、流れが最近あったりもするんですけど、うん、それで言ったらその足を引っ張る人が誰もいない、
うん、
みんな前向きで建設的な議論をどんどんしていって、うん、あ、それはいいね、じゃあこれを解決してから今度そっちに移っていこうみたいなことを、
うんうんうん、
あ、てかね、リーダーの方がね、
そう
そう、あの、以前その僕マタギサミットでお世話になった方の一人なんですけども、うん、3000万を返済された文五郎さんのご子孫の方なんですけど、うん、その方のね、取りまとめがもうすごい采配が素晴らしくって、うん、ああいう大人になんなきゃなと思いましたよね。
かっこいい大人だったな。
かっこよかったね、本当に。で、まあそういう人のもと建設的な議論を重ねていって、うん、まあ秋山をどうしていこうか、ね、どう良くしていこうかっていうのが話される場が12校という。うん、
ところ
の今の多分本質的な部分なんだと思うんですよ、今ではね。そういうのを見れて、なんかこう、祭礼が祭礼として形骸化して残っていくことって、まあ結構あるんですよね。で、それ以外のところに芯があって、ちゃんと続けられている姿が、なんか、民族だなっていう感じすごくしましたね。
なるほど、なるほど。
今の生活と祭礼のあり方。
あの場を使って、
そう。
今必要なことっていうか。
あ、これでもって集まって、うん、こういう形で集まったからには、その単なる飲み会じゃなくて、うん、これから先のことを真剣に考えましょうよっていう時間を、うんうんうん、みんながどっかで意識的に設けようとしている。
そうだね。
っていうのがすごくいいな、と思わされる時間でしたね。
うん、うん。
で、明日の予定なんですけど、うん、実はその近くの集落から、うん、その腕利きの漁師が、うん、あの、イノシシを仕留めたということで、
はいはいはいはい、
解体をすると。
そうなんですよね。
その現場に来て、来ないか、いや、うん、手伝わないかって言われて、うん、あ、労働力として見てもらえてると思って嬉しかったんですけど、
う
ん、
そう、あのね、嬉しいんですよ。そう、ここに誘ってもらえること
っていいんですかみたいな。そうそうそう。
うん、
なんか仲間にしてもらえたような感じがして嬉しいので、うん、ぜひぜひということで、
はい、
明日ですね、午後から、解体に、
うん、
イノシシの解体の方に行ってまいろうと思います。はい、
うん。
うん。で、まあ、その後お風呂入って、エチゴイザーから帰ろうかなという感じでございます。うん、
はい。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まだ明日一つお仕事あるにしても、
うん。
お疲れ様でした。
そうですね。
いや、どうでしたか、今回、こういう、これ、秘境も秘境なんですよ。僕もこんなに田舎には来たことはあんまりないので、
本当に
今日あと星綺麗だったね。
めちゃめちゃ星綺麗だったから。
そう。だって、スバルが見えたからね。
もう本当に。
プレアレス団が。
そう。群がってるのが見えたから。
星がキャッとなったのが見えたりとかしたわけですけど、
うん、
こういうところに来て、浦下くんはどう感じるのか、横浜っ子。浜っ子はどう感じるのかっていうのを聞きたいんですけど、
うん、
どうでしたか？海もないっすよ。
そうだね。うん、というか、本当にね、まず雪が、周り、あたり一面もすごいから、
うんそうね、
もう音を吸収してるんで、すごい静かなんですよ。
そうなんだよね。
うん。何の音もしないというか、うん、その中を、例えばじゃあ、黒川くんちょっとね、外、ほっつき歩いてみて、プラプラしてみると、うん、なんかね、心がね、スーッとこう、浄化されていくというかね、うん、まあそんな感じもしたし、うん、あとは、まあ一方でその12校っていう今回こういう出来事にね、うん、参加させてもらって、やっぱりこう、食事に対するちょっと思いみたいな、さっきもね、ちょうどって言ったけど、のがちょっとこう、改めて考え直させられるというか、あとは動物に対しての向き合い方なんかもやっぱり今まで自分の生活には全然考えてこなかったことみたいなのがたくさん見れたなと思ったし、それで言うとね、その宴会会場の祭壇の、うん、そうだね、上に、木彫りの熊が。
ありましたね。
置いてあったんですよ。で、多分、旅行に行って、
そう、片方はそう。もう片方はね、なんかこの辺りのね、こう、木工が上手な人が作ってくれた。
あ、そうそうそう。うん、例えばそのね、なんて言うんだっけ。
床の間
に、その、木彫りの熊が置いてあって、うんうん、それを見て、あ、木彫りの熊だな、なんか、器用に作るな、ぐらいしか思ってないかもしれないけど、ただあの人たちがいる場にそれが置いてあると、
うん、
あ、やっぱりなんか熊に対しての思いってあるんだろうな、みたいなことを感じたりとか。
感じるよね、なんかね。
そう。やっぱり、 ね、命に関わる仕事というか、うん、動物のね、うん。なんか、知らなかったけど、知らなかったし、ジビエにもう食べたことなかったような人間だけど、はいはいはい、知っとかなきゃいけないようなことだったなって思って、すごいいい経験させてもらった。特に、しかも明日の、その、解体なんて、そう、ね。そう。それは別にイノシシだから、うん、それこそ今まで触れてこなかったお肉だけど、普通にそうじゃないお肉も全部ソールされてきて、うんうんうん、自分の口に届いてるわけで、すごいいい機会を与えてもらったなということで。
本当にね、そうだよね。う
ん、すごく、皆さんに感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。浦下くんに対しての壮大な食育でしたね。
う
ん、
いや、本当に本当に。マジでそうだよ。
ねえ、なりましたね。計らずも。
そうそうそうそう。うんうん、
いや、本当に、ここは、うん、全国見ても、ないレベルって卑怯なんですよ。いや、すごいですよね、実際ね。もう、人口も150人に満たないのかな、今は。
っておっしゃってたかな、
うん、確か満たないっていう風に聞いてるので、うん、まあそんなような規模で、
うん、
でまあ皆さんが自分たちのことを自分たちでやって、
うん、
ガソリンスタンドやってるのも身内、
うん、
除雪してるのも身内、
うん、
交番は定期的に来ない、
週一って言ったかな、
夏ね、
あ夏週一か、
しかも冬は来ない、
あそうだ
ぐらいなレベルだそうなので、いや本当にすごい世界だなと、
うんうん、
なんかこうフィールドワーク実際こうあんまり経験なかったないという自負はあったんですけど、
うん、
より感じましたね。全然知らねえな世の中を
知らなかったなって
感じました。感じました。
いや本当にそれはそうだな。
いや本当にそう、うん。まだこんなの残ってんだみたいなのとかも結構あって。
知らないことしかなかったよ
ね。なかったね。本当ね、うん。すごくいい機会になったし、これでかなり浦下くんのフィードワークへのハードルが下がったはずですね。うん、これ以上に卑怯はあんまりないんで、そうそうそう。多分今回は大丈夫だと思います。
なるほどね。
うん。そう、なんでね、ぜひ、今後もね、予定と、気が向けば、
はい、
もう一緒に来てもらえると、お互いいい経験が。
気が向かなかったから行かなかったことがないんですよ。予定行けなかっただけなんで。
本当に今回はすいません。気遣ってもらっちゃ
ったことないんで、やってください。
まあ、冗談ですけども、うん、またね、いろんな経験できると思うんで、うんうんうん、ぜひぜひついてきてもらえると、
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、明日の朝も、ね、散歩できたりね、なんて話してるので、
うんね、
まあ、そのあたりの方はサポーターコミュニティかな、みたいなこともあるかもしれませんが、うんうんうん、まあ、とりあえず、ゆる民族学ラジオ出張編の、
うん、
まあ、12校の報告会ですね、
うん、
このあたりにしたいと思います。
はい、
僕らヘトヘトで舌を回っておりません。昨日、
すいません。
昨日から引き続き、こんな感じなんですけども、
うん、
まあ、楽しんでいただけたらな、よかったなと思います。いろいろな資料映像、僕と佐川さん、
うん、
佐川さんの弟さん、
うん、
おじさんですね。
おじさん。
と、佐川さんと同い年の漁師の方。
おじさん、豚汁ご飯食ってた。
そう、おじさんね。おじさん、やたら豚汁飲んでたね。で、その4人で喋ってる、うん、まあ、全部で6時間か8時間ぐらいの動画。それから、12校の会場の10時間ぐらいの様子。うんうん、なんとかしてサポーターコミュニティにあげようと思っております。ただ、ちょっと内容的にアウトっぽいものはちょきちょきして、しておきます。あと、昨日の浦下くんも交えた、うん、おじさんと佐川さんと僕と浦下くんの4人の話もね、6時間か4時間ぐらいの動画になっておりますけども。うんうんうん、そっちの方も、チョキチョキした上でね、うん、本当にやばいこと言ってたこともあるんで、チョキチョキしたらね、
やばいことなんか何もなかったんですけどね。
まあ、チョキチョキすればね、なかったことなんですけど、サボタコミュニティの方に上がりますので、はい、よろしければ、はい、見ていってください。ということで、今回のゆる民族学ラジオ出張編、秋山号編はね、うん、境村秋山号編は、これにて終了したいと思います。
はい、
皆様ご視聴いただきありがとうございました。
面白
かったらチャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。
バイ。